しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしては本業じゃないことをやる、まあ本業とか副業とか、まあ、そういった定義というのは、まあ、このしごくりラジオ的にはあまりおすすめしてないというかね、の世間的には一般的に、もしくはその他の人とね話をこう合わせる意味で、コミュニケーションする意味ではありですが、全くですねそのしごくり的には、推奨してない言葉です。まあ言葉借りをしたいわけじゃないんで、使うなってことじゃないですし、使ってますと。でしかも今使わないと伝わらないじゃないですか。なんで今回テーマ、本業じゃないものが、大事っていうと、本業が大事じゃない方に聞こえますが、両方大事なんだけど、なんていうんだろう、その物差しとして、本業をやってればいいとかね、そういう感覚ではないよねっていう、しごくり的にですね、そんな話をねしていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、本業じゃないことを、まあ、やる、まあ、本業じゃないことが大事よりも、本業ではないことをやってしまうことが、そのやってしまうこと自体がですね非常に大事じゃないのかなっていう話です。まあこれあるですね、メールマガジンかの、記述というかね、言葉であったんですが、非常にそうだなって思いました。まあその言葉そのものではないんですが、まあ、そこから受けて僕が解釈したのはですね、まあそのまあお勤めされリスナーのあなたもですね、お勤めされてたり、もしくは自分で事業されてるとか、まあ様々な状況があるかもしれません。で例えばじゃあ勤めてなくて自分で事業やってる人もそれが本業になるじゃないですか。そうした時にじゃあ何をやるのか、本業じゃないことなのかとかなってくんですが、まあ、一般的にというかですね、傾向として、まあ、自由度が高い、まあ、経営者とか自分で事業やる人にとってはその分ける意味があんまりなくなってくるんですよね。仕事だからやるみたいなね。でただ、まあ、単純にですねその受託みたいなので受けてやる率が高いと、お勤めでねサラリーマンの方とかちょっと想像しがたいかもしれませんが、まあ、シンプルにですね受託で固めると当然その時間が縛られたり、あと時間契約なんかをやってしまうと、まあ時給がダメってわけじゃないですよ。やるとサラリーマンっぽくなるんですよね。つまり当然違うんですけど、自由度が低くなるわけですね。裁量が低くなって、その時間拘束されたり、それをやらなきゃいけなくなるということになります。だからフリーランスとかね、経営者っていう立場、起業家でもその時給の仕事とか自宅の仕事を多くすると、まあ、本来やりたかったことは何だっけみたいなふうになりまして、本業と、そうじゃないっていうのの、まあ、話にね、まあ、根本的にはつながると思ってます。でこれですね、まあやらなくてもいいんですけど、結局その働き方とかねやり方変えると問題がスパッとなんか解決されるっていうこともあったりするかもしれないんですが、まあ、割と稀じゃないかなと思ってまして、どっちかというとそのなんか気分とか精神的なものがね変わる方によって気にならなくなるとか、そっちの方が大きいような気がするんですよね。なんかちょっと例えが良くないかもしれないですけど、あんまりこのコミュニケーションとか人と話すのが苦手な人がある環境に行ったら意外にスッとですね、まさにスッと受け入れられて、なんかすごい話しかけるようになったと、なんかそんな話でいくらでもあるかなと思ってるんですけど、なんかそういうのなんだろうな、その要は、だいぶ前にね紹介したかもしれませんが、その、経営コンサルですかね、お前健さんという方が、決意をするなと、ね、自分でやりたいことを叶えるみたいなので3つぐらい挙げてたんですよね。その話多分したんですけど、3つあって、確かもうだいぶ忘れてるんで、よかったら調べてもらえばいいんですけど、よく頑張るぞみたいなね、その決意じゃなくて、まず環境を変えましょうってことで、時間の使い方ですね、スケジュール的な意味で何に時間使ってんのってことで、時間の使い方で、あと、周りの人だったかな、周りの人 人付けですね、関わる人を変えましょう、あと引っ越して場所ですね、その3つだったかなと思います。間違ってたらすいません。まあでもそれな感じで、その3つ変えると、まあ、引っ越しして、スケジュール変わって、周りの人が変わる。で、要は普段付き合う人がいきなり変わることってなかなかないじゃないですか。なんでその変わることで、結構変わる。まあ一方でストレスもありますよね。で、同時にあと慣れてしまうとまた一緒だなっていうふうに思う方もいらっしゃるんで、まあ結局その自分って何かは考えなきゃいけないのかなってことは思ったりします。で、すみません、ちょっと戻していきますと、本業じゃないことってことで、まあ、例えばですね、僕の話をするんですけど四国リラジオなんで僕の話をするんですけど、まあこのポッドキャストは結構そういう面は強いですよね。なんでかっていうと、まあ内沼さんっていう方がですね、内沼さんは、慎太郎さんだったかな、すいません、名前間違ってらすいません、ですね、ブックコーディネーターですかね、内沼さん多分名乗ってるはず、名乗ってないかな最近がですね、本の未来みたいなね、ちょっとかっこいい、想定とかね、デザインの本だった気がしますけど、そこでも書いてるんですけど、確か、まあ、要はですね、内沼さんも記事でなんかよく喋ってるんで出てくると思います。よかったら調べてみてください。で、何言ってるかっていうと、お金をもらう仕事っていうことを言ってて、でどういうことかっていうと、仕事ってお金もらわないものもあるのってことなんですけど、まさにですね、そのツッコミ通りで、お金もらわない仕事みたいなのは大事って言ってるんですよね。で、まさにこの今回の話で、本業じゃないやってしまうこと、ついやってしまうこと大事だよねと全く一緒かなと。で、僕だったらポッドキャストってお金もらってないですよね。てかもらってないですよ。で、あらゆる、ことでお金もらっているわけじゃないですよ。で、ここで、ツッコミがあると思うんですよね。それ仕事じゃないんじゃないのっていう、その趣味じゃないのって、趣味ではないですね趣味っていうのはですね、どちらかというと、まあ議論というかね、その違和感というかね、意義があるかもしれませんが、消費する傾向が強いですよね。本を読むとかね、消費じゃない、本を買って読むじゃないですか、映画を、そのサブスクで見るとか、音楽をライブ行くとか、なんかその旅行に行くとか、それ趣味じゃないですか。だけどそれを作るに変えたら違った感じしませんか。まあ例えば本を作る、まあ要は編集だったり出版だったり、まあ先ほど自身などその自分で本を作るみたいなね、Kindle ね、 KDP Kindle Book、Kindle Direct Publishing ですか、でもいいですし、で映画を、見るんじゃなくて映画を作る、あと写真を、撮るだけじゃなくて、まあ撮るのは結構違いですよね。展示して見てもらうとか、何でしたっけ、もう一個、なんかあった出てきてない。まあ、いや、すみません。まあ、そんな感じで、要は、消費じゃなくて、作る行為をすると、だいぶ仕事っぽくないですか。だけど、ここで、聞きたいんですけど、じゃあ、写真を展示するときにお金を取るのかっていうと、むしろ払うんじゃないかな。写真展でね、スペースを借りるから払う。で、参加費っていうか、見る観覧料は、取らないじゃないかなと思うんですよね。で、プロの人もね、そういうことをやってると思いますが、その差は、技術とか、見せる何かは置いといて、そういうことになるじゃないですか。つまり、今趣味って言ったんですけど、その喋るポッドキャスト喋るのが趣味ですっていう人ももちろんいらっしゃると思うんですよね。で、それを否定するわけでもないし、趣味じゃない、からなんだっていう時に、まあ僕は活動とかプロジェクトっていうふうに言ってますが、名付けとかないとね、そのよく分かんなくなる。で、まあ要は、リサのあなたの感覚でいいしっていう話って僕の感覚なんですけど、趣味ではないですね。で、趣味っていうと、まあ例えば本を読むとかは趣味かもしれないんですが、結局その自分の仕事にも生きていきますし、人と話すね、ネタにもなりますし、なんだろうな、さまざまなところにつながってるんで、なかなかそのなんか趣味って言ってもっていうような話になってきちゃうんですよね。純粋にその消費だけしてるっていうのってなかなか難しいというか、なかなかない。で、じゃお金をもらうっていう話で、 まあ、プロボロなんていう言葉がありますが、自分の本業でお金を もらってるようなことを、それをお金をもらわずにやるっていうことって、人によると思うんですよね。そんなことできませんっていう人もいるし、それは考え方次第なんですけど、僕はどんどんやっていいかなと思ってまして、でそれをボランティアだっていう人もいれば、お金もらわない仕事っていうね、ボランティアでもいいと思いますよ、その感覚として、あの定義が大事っていうよりも何やるかって話になってくるんで、で、まあやると。で例えば僕だったらアイデア出しっていうのをお金をもらわずにやるっていうこともあるんですよね。ただそれ依頼されてやるんじゃなくて、立て付けとかやり方とか自分の学びになるかとかね、その何ですか、なんでやるかっていうことが非常に大事になってくるかなって思ってます。で話戻していきますと、そのポッドキャストっていうのを僕がやってるんですけど、この結局やっている意味って、まあ自分語りになってしまう部分があるんで、まあ、簡単に言っておくと、まあ、結局その当初から変わらないです。2023年ですよね、1月からこういう人いるんだみたいなのを、まあ、伝えると。で、だから全く聞かれなかったらダメなんですけど、おかげさまで聞いていただいてる方いるっぽいのでやってるんですけど、で何でしたっけ、そうたまにゲストをお呼びして、話をして、楽しんでいくと、なんかいいじゃないですか、いいじゃないですかって僕が、少なくとも面白いと思ってますし、楽しさをですね、そのリスナーのあなたとですね、聞いてる人と共有したいっていうところなんですよね。で共有するっていうところがあって、でそれですね、言いたかったことはですね、なんだろうな、結局僕の、まあ、ラジオをですね聞いて、1回ぐらい聞いて、まあ1回でいいんですけど、1回で十分なんですけど、1回もありがたいんですけど、聞いてもらって、でもしくは何回か聞いてもらう人もいるかもしれないし、ちょっと分かんないです。ただなんか話をしてるわけですよね、ずっと。そうすると何が残ってるかっていうと、このスタンド FM 全体とかをちょっと置いといて、少なくとも僕のこのラジオ、まあ四国ラジオチャンネルには、ログというかですね、話の、トークというか、毎回面白いかどうか置いといて、毎回面白いとは思ってないんですけど、とりあえずこういうことあったよっていうふうに共有して、相手が面白いと思えばいいかなっていう感じです。でそういうところで印象に残る話が、まあ、あるのかなと、1個や2個で、もちろん一発目で出せるかどうかも、重要なんで、これ初めて今回聞いてる方が、まあ、つまんないと思ったらつまんないでもしょうがないですけど、そうならないように、まあ、やると、なるべくね、だから知っている体で話さないっていうのはあって、まあ、それ全部あんまりやりすぎるとね、もうずっと過去の回を参照して喋り続けていくことになるんで、まあ、そこはちょっと調整しつつではありますが、そういうところで、まあ、なるべくね聞いてもらえるようにすると。でそういったところで、出てくるのが、あ、こういう人いるんだとか、こういう考え方あっていいんだみたいな、ある種の肯定とかサンプル、こういう人が社会にいるよっていうこと、AI じゃないですよ、僕は人間ですよで、話していくことで、僕がですね、20代今40代ですが、20代とかで聞いていたかったとか、あと知っていたか、知っているのが聞きたいとちょっと違うんですけど、そういう人いるんだなっていうね、感覚ですよね。まあその仕事クリエイターっていうね、仕事自体アイデア出しとかリサーチっていうのが面白い人もいてもいいんですけど、まあそうじゃなくて、それは結構枝葉なんですよね。そういうのもやるし、なんかいろいろ仕掛けて、仕事にできるかな、できないかな、社会ってどうなってるんですかっていう、どういうふうに見えるんですか、まあ、みたいなね、別に僕の見方が全然正しいと思ってないんですけど、僕はこう思いますよねっていう、のを言える、なんで言えるかって不思議な方いらっしゃるかもしれませんが、試行錯誤してるだけなんで、特に正解を探そうとしてるとかないんですよね。で、そういうこの試行錯誤感っていうのを、まあ、仕事クリエイターっていうのに込めまして、まあ、一生やってると思うんですけど、この、ビジネスと用が企業と用が、まあ、スタートアップではないんだけど、 スモールビジネスと言おうが何でもいいんですけどね、何でもいいんだけど、もう自分の手でやってみて、それに、人に役立ててもらって、もしくは役立つようなことになって、それで最終的にお金を置いて、まあお金に叩かなくてもいいんですけど、まあそこまで行って、さらにお金にしていくみたいなことを、まあ一生やると。そういう思いはあるわけですよね、その、屋号っていうね。っていうのを、まあ、面白いなと思うんですけど、リスナーの方はどうですかっていうところで、で僕はですね、この、まあ、名乗り始めてから、まあ、いろんな方にそのアイディアを出したりとか話をしてきてて、で、そういうことはよく考えるんですけど、なんかみんながみんな面白がっているのかなという疑問もありまして、つまりですね、僕よく言ってるじゃないですか、しごくりポイントでもありますけど、自分がですね、なんか面白いなと思ってて、そんなに負担にならないんだけど、人からすると結構大変で苦痛というか、まあ苦手で、まあ、例えばアイディア出すとかね、新しい企画考える、いやなんかそんなどっから考えていいか分かんないし、分かんないですっていう人も多いと思うんですよっていう、実際のあなた次第なんですね、立場が、得意か不得意かで、なんか新しいことを考えたりするってことに対してですよ、例えば。で苦手な人だとそういうのすごいなと思うし、得意な人だとそうなんだって思う、そんな風に思われるんだって思うこと自体が、まあ、ズレでありギャップなんで、そこ結構、仕事作りのポイントになるって、何度も何度も、言ってますし、言ってこうと思うし、今も言ってるんですけど、伝わっていれば幸いです。でそういうところを、まあやっていかないとですね、自分もね、分からないので、まあ、やっていきますし、やっていきましょうと、でいう時に、考えているのがそういう、そこまで面白いと思わない人も多いのかな。でなぜならですよ、なんでかというと、そもそもですね、新しいことをやると、何かやってみようっていう人が、まあ、非常に少ない、もしくは、水面下でやろうとしたんだけど、なんか挫折というか、こう見せれる形までいかなかったみたいな、わかります。例えばポッドキャストも、なんていうんだろう、いきなりやり始めてちょっと中断してしまうというか、ちょっとペースつかめなかったとか、なんかそういうのありますよね。だからこれも、このラジオも最初は毎日やってましたけど、ちょっと土日休むかなみたいな、インプットいるかなみたいな風にして、ただ最近ちょっとね、時間が長くなってるんで、ちょっとながら聞きにはしてもらいたくて、ちょっとね、だらだら喋ってる感もあるんですが、まあ全く全部が、不要だとも思ってなくて、その、ゆっくりね、一つのテーマを掘り下げる、もしくは、話をすることで、伝わっていくこと、なんか要点だけプレゼンされて、こう なんていうんですか、弾丸みたいに浴びるとなんかちょっと疲れるじゃないですか、なんか集中してね、っていう意味でゆるゆる聞いてもらえばいいんですけど、そういうところで、一緒に、なんか仕事作りをしようというか、共有していくことって、大事だし、なんだけど、そこに すごい金銭に触れるというか、なんか感動するというか、やりたいなっていう人って、まあ、そこまでいるのかなって、じゃあいるんだけどみたいな、なんかなかなか、一歩踏み出せないとか、特に20代で僕感じてたのが、そのなんかロールモデルみたいな言葉があると思うんですが、まあ、何かっていうと、その、まあ、人生全体において参考にしたりとか、その一部こういう生き方いいなっていう人の数が、ね、少ないというか、参照先はないみたいになってたんですよね。なってたんだけど、まあ、結局それも自分が外に出て行っていろんな人に出会い、話し、なんか解像度ですよね、その自分の中でどういうふうに、まあ、生きていったらいいんだよねっていうことを、まあ深めていくしかないかなって思ったんですよ。なんで、まあ、勘違いしていただきたいのは、そのなんかポッドキャストいっぱい聞いたら賢くなるとかそういうことでもないですし、まあ、僕のこのね配信も別に全部聞いたらなんか賢くなるとか、別に興味があれば全然いいんですけど、なんかその数をこなせばいいってことで、なんだろう、いっぱい出会ったらいいとかいうのもあくまでも仮説でしかないので、なんか同じような人に会ってもまた同じだよこの人みたいななんか嫌じゃないですか。 程度があるよって話ぐらいで聞いておいていただければ、そんなもんかなぐらいでいいんですけど、そうやってですね伝えていくことで、少しでも、印象に残したいっていうよりも、なんかそういう人いたんだなっていうふうに、刻む感じです。で毎回聞く人はなくて全然、でですね、あとそういう中で、ある生活ね、リサの方が生活していく中、日常生活していく中で、なんかあんなこと言ってたよなと、僕のね、おわしって名前はどちらでもいいんですが、しごくりラジオの人なんか言ってた、しごくりってよくわかんないけどなんか言ってたなって思い出していただけたら、最高で、思い出していただかなくても、その結局その人のイメージとか体験経験って、実際に身体性ってことで実際にリアルで体験することも大事なんですけど、そうじゃなくて人の話を聞いてそうだなってこう思いを巡らすような考えることですね、思考を巡らすようなことです、頭で巡らすようなことも非常に大事で、そういうところで少しでも、ヒントになればいいかなと、そんな風にしてやってるんですよね。ちょっと長くなりましたけど、それが僕のポッドキャストに対する考え方なんですが、これって何ですかってなるじゃないですか。趣味でもないし、だから活動とかプロジェクトにしていると、でお金をもらわないけどやると、でお金をもらうっていうことも全然否定しないし、それをやるなんてことじゃないんですけど、いろんな形でその、同じようなスキルを、もしくは同じような、プロジェクトを、じゃあ、お金を取ってやりますと、もしくはお金を取らずにやりますと、それはどういう形でやりますかと、で、ポッドキャストでもね、対談から一人しゃべりからインタビューからなんでイベントライブからね、収録みたいなね、リアル収録みたいなのできますよね、今いろいろできるじゃないですか。本当に何が違いますかって、そのアウトプットとして何か形が変わるっていう、それだけじゃなくて、それこそ企画の話なんですけど、やり方によって全く変わってくるんですよ。そこですよね。でそういうのを、仕事において、まさに仕事クリエイターですが、仕事作りにおいてやっていくと、非常に面白いなと僕は思っています。なんでじゃあこのポッドキャストが独立して、四国ラジオということで、なんかその その事業としてって考えてるんですよ。別に収益上げてなんかってるわけじゃないんですけど、少なくとも僕の中では、2年前にも、言ってるんですが、話してた方がいいみたいなのがありまして、黙ってなんかね、黙々とやるってよりも、口とね、口かを使って、話をして、届けられるものが、あるんじゃないのかなと。で実際ですね、別にじゃあ2年前やろうって言って、これはやってますけど、その以前にもずっとポッドキャスト的なことをポッドキャストですねやってきたんですよね、断続的にね。そういうのもあって今まさにまた戻ってきたみたいな、感覚なんですよね。20年もやってないですけど、そうやってですね、自分のその状況によって、それこそ年代で分けてもいいですよ、別に意味ない、深い意味ないですけど、20代でのポッドキャスト、30代でのポッドキャスト、40代でのポッドキャスト、ポッドキャストでやる、なんか変わってくるっていうね、面白いかなと思いますが、考え方も変わってるし、20代の時のね、感覚みたいなものも変わらないものもありますし、非常にね面白くやってるところですっていうところを、伝えつつ、自分にとって、メリットばっかりっていうところだけじゃなく、自分だけの話じゃなくて、リスナーの聞いてる方になんかヒントになるってことで、仕事作りのヒント、という考え方ですか、を学んでべく織り交ぜてい、こうというところをやってるわけですね。でこの仕事作りのヒントっていうのも、なんかビジネス書でのなんかノウハウみたいな、なんかそのね、案件の取り方はとか、なんかそういうのじゃないですよね。仮にそういうのがあったとしても、結局その学ぶっていう話でいくと、結局型が必要で、型がないのにそれだけ入れても、 やけどはしないかもしれないですけど、うまく回せないというかはまらないんですよね。なんか基本はダメだけど応用ができるみたいな、方いらっしゃいますっていう。で、応用、それは応用ができるというよりも、そのなんか型を他で持っててそれを使ってるだけなんで、基本がダメで応用ができる多分ないんですよね、きっとね。認識の問題で認識がずれてるかなと、今ふと思いましたけど、まあ、そういう意味でですね、必ず型とか、なんだろうな、そのある程度量をこなすことがないと、そのノウハウってなんか役立つからすごいみたいな、もしかしたら思われる方いるかもしれませんが、多くのノウハウはそのままうまく使えないことが多いから、ノウハウを出すって結構微妙なんだろうなって思ったりします。なんかノウハウっていうのもなんだろうねっていうことになります。だからそういうことよりも、僕が伝えられることっていうのは、こういう時どう考えてるかとか、もっとこう心理面とか精神面みたいなところ、であったりで、まあ、考えること好きなので、なんかこういうケースはどうなのかみたいなとか、なんかそういうのがいいかなって思います。なんで、なんだろうな、そのリスナーの、まあ、あなた、もしくはその人によってね、聞いてる方によって全然違うかもしれませんが、期待値が、なんかそのどこかにそのビジネスとか企業もそうですが、なんかそのすごいそのまま使える、それはですね、多分思ってないんだけど期待しちゃうのが、ダイヤみたいなのが落ちててキラキラ光る、そのまま使えると思われる方がいるんです。それをノウハウに求められるというか、なんか気持ちわかるんですよ、そういう求めたいの。でもないんですよでないっていうのを言ってほしいっていう人もいるんじゃないかなって僕は思ってまして、まあ要は楽なやり方ですよね。その何か落ちててそれに出会えれば、変わるんだと、でも分かりますよ、その気持ち分かるんですけど、多分ないですねって。一応多分って言ってるのは、なんだろうな、本当にレアな確率のレアのレア中のレアぐらいで あるかもしれないです。でもそれってほぼ運で、宝くじ当たるぐらいの運かなと思うんで、それを探すんだったら、自分で技能というか何か見つけた方が、身につけた方がいいような気がするし、それこそですね、その時間を投じろっていう話も何度もしてますが、自分が考えたアイディアとか調べたいとか聞いてみたい話とか、分からないんですけど、そういうことを少しでも集めたり、自分がテンションが上がるような環境を作るとか、自分に投資するっていう方が、自分のなんかそういうことに時間を投じた方が健全なんじゃないかなっていう感じですかね。その仕送り的な話でいくと、まあ、つまりそのどこかに優れたノウハウやパッケージがあり、それを拾えば、役立ち、そしてうまくいくなんていうのは、まあ、僕は嘘だと、明確に嘘だと思ってます。で、それを意図的にやっている方はかなり、罪が重いような、気がします。まあ、罪といってもね、それをなんだろうな、ね、見せかけてね、やるということに何の意識も、罪の意識もない方もね、いらっしゃると思うんで、まあ、それは知らないんですけど、まあ、僕はまあ少なくとも、そういうのはやりたくないって感じですよね。だからノウハウっていう時の、なんか伝わる感覚の何ですかね、自分に対するこう、猜疑心っていうのはちょっと違いますが、なんか責めるような感覚、そうですね、犯罪ではないですけどね、もちろんね、そういう自分にとってそれいいのかっていうのは、まあ、ある種倫理みたいなものですよね。だからそれがあればいいとは思わないんですが、なさすぎてもまたどうかなみたいなところ、このバランスがどうなのかなっていうところにはあります。まあ少なくとも僕はですね、そういう感覚では、話はしないですし、そんな前話荒らすかという荒らすかですが、ありませんよってことですね、ことで、まあ、日々生きていくと、 なんかそういう方がその自分っぽいし、仕事クリエイター的にも合うし、ね、嫌じゃないですか。その多分僕をですね直接知ってる方で、そんなちょろいのでこんな簡単にうまい話ありますってなんて言ってたら、なんか乗っ取られてますかって人格乗っ取られてますかって言われると思います。はい、なんかまとまりがなくなりましたけど、冒頭ですねお話ししたのは、本業でないことということで、それを趣味ではない活動プロジェクトって言った方がいいかなと思います。でそういった、じゃあなんでお金をいただけないのにやる意味があるのみたいな、もしそういうふうな、視点というか問いかけがある方がいたら、いやそれは意味あるんですよね。別にいいじゃないですか、自分がやりたいこととか、ね、提供した形でやればいいと思います。でそれはもちろんね、仕事クリエイター、仕事グリッドして仕事にしていくっていう方向性はあってもいいし、別にそうじゃなくてもそれをやることで本業とのバランスが取れるとかっていうのもいくらでもあるので、やり方次第かなと思ったっていう話と、まあそのお金をもらわない仕事っていうのも意識されてやると、なんだろう、その要は試行錯誤のパターンの一つではあるんですが、お金をもらうことだけが仕事じゃないよねって、じゃあそれボランティアじゃないですかって言って、それをやってる人はいいんですけど、やってない人はそういうことよく言われるんですよね。それボランティアだからやらないよ。でもやってみると全然違うこともありますし、いやいやいやボランティアだよって認識をね改めることになりますから、まあ、それはですねもう僕からは 何これがどうとかは言えないんですが、ご自身で興味あることはぜひ、変な詐欺じゃないやつだったら、多少のリスクはある。まあ変な詐欺はダメだな、多少のリスクというかね、時間を失うぐらいはぜひ少しね、なんか 年1年間丸々損とかいうのじゃない限り、やってみてはどうかなぐらいの話で、終わりたいと思います。今回も、長くなりましたが、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。しごくりラジオ大橋でした。以上失礼いたします。